ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
新年度最初のワンヌマ、ゆりしげ市長のワンダフル沼津のお時間です。今回のワンヌマはですね、いつもと少し趣向を変えまして、ゲストさんを呼ばず、私コースト FM の上田光平が沼津市のゆりしげ秀一市長と二人で番組を進行してまいります。ちょうど1年前、去年はですね、ゆりしげ市長に寿町のコースト FM のスタジオにお越しいただいてお話を伺ったんですけれども、今回はいつも通り市役所4階にあります特別応接室で収録した模様を皆さんにお届けしてまいります。ゆりしげ市長から令和3年度の施政方針の内容について、ご本人の言葉でお話を伺うという大変光栄な機会をいただきました。ゆりしげ市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
新しい年度を迎えて、我々ワンヌマも気持ち新たに、
はい
はい、メンバーは変わらず、
そうですね、
はい
はい、
お届けしてまいります。
今年も仲良くやっていきましょう。
今年も仲良くやっていきましょう
楽しくね、はい、
笑いあるワンヌマお届けしてまいります。さて、本題に入る前なんですけども、はい、ちょっと私から市長ですね、先日発売のボイスという、うん、まあ、雑誌といいましょうか、
はい、
書籍がありますけれども、うん、その中でこのワンヌマについてインタビューを受けられた、
はい、
その内容が掲載されてました、
はい、その通りでございます
ね、
はい、
実は掲載される前にもう内々にですね、インタビューを受けられたお話っていうのはこっそり私伺っていたんですけれども、
うん、
実際に刊行された冊子を拝見しましてですね、感激です。
そうですか、
驚きましたこんなに書いていただいたんだと思いまして、ね、
いやー、もうラジオがテーマでしたんでね、で普段からですね、このやり取りをさせていただいて、でコミュニティ FM のですね、はい、重要性なんかもいろいろと議論させてもらってたわけですから、
はい、
これはですね、もう最高のチャンスだと思いましたもんですから、
はい、
もう思い、いろいろな思いがありましたけど、
はい、
そんなことをしっかりとお伝えさせていただきました。
ありがとうございます、はい、全国には何百とコミュニティ FM がありますけれども、うん、この市長が電波に乗って30分以上お話をされるっていう番組コーナーは実はそうないみたいでした。
そうなんですか。
全国見ても沼津市のこのワンヌマというコーナー番組は非常に珍しいということなんだそうです。
そういう意味で取り上げられたっていうのがあるかもしれません ね、
注目していただいたということで、はい、我々 FM 沼津コースト FM としても大変ありがたかったんですけれども、
はい、
第1週第2週はワンヌマということで市長のお声を皆さんにお届けしております、うん、第3週第4週はワンヌマプラスということで、
はい、
はい、市長市役所のお仕事紹介皆さんにご紹介しておりますけれども、
はい、
令和3年度も引き続き、まあ、このテイストで、番組を進めてまいります。そしてワンヌマもメンバー変わらず、
はい、
ゆりしげ市長と私上田光平で担当していきます、
はい、
市長改めまして今年今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
また市長いろいろと、
はい、
ご指導いただきたいと思いますので上田市長よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい
はい、さあ番組進めてまいりましょう。早速ですけれども、沼津市の2月議会の冒頭においてですね、令和3年度の重点施策を盛り込んだ市長の施政方針がありまして、沼津市の1年間の市政運営に対する基本的な考え方や方針というものを市民の皆さんにお示しされました、この中で世界的なコロナ禍という大変厳しい状況の中でも将来を見据え、進むべき街づくりの方向性と強い決意を述べられていらっしゃいました。まあ、私も大変興味深く伺ったわけですけれども、特に令和3年度は第5次沼津市総合計画のスタートの年、
はい、
ということも述べられていまして、今後10年間の沼津市の街づくりのスタートの年になるということなんですね、市長。
はい、その通りです、
はい、で今日はですね、私が令和3年度に重点的に取り組む4つの視点を中心にゆりしげ市長から直接お話を伺ってまいります。市長よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、まずはですね、まあ、やはり市民の皆さん地域の皆さんは気になってらっしゃるであろう新型コロナウイルスのことになりますけれども、
はい、
まあ、とにかくこの1年歴史的な1年になりましたよね。
本 当に大きな影響が出てですね、もう市民の皆さんはじめ多くの事業者の皆さんがね、本当に、行動は制限され、本当に経済的なものとかですね、本当に様々な影響が出てしまって、ご苦労された方がね、本当に多かったのかなと思っています。
そうですよね。このワンヌマの収録一つとっても、収録のスタイル、はい、我々の距離感、まあ、人と人とのいわゆるディスタンスっていうのは確かに長くなりましたけれども、まあ、心はキュッとね、距離を縮めてお届けしているわけですけれども、はい、ワクチン接種がですね、まあ、医療関係者の方からスタートしましたが、
そうですね、
まあ、現状まだ我々がですね、いつワクチンを打てるかっていうのはこれはっきり示されておりません、接種が国民全体へと進んで、まあ、徐々に以前のような日常を取り戻せるということを市民の皆さんもきっと、うん、願ってやまないと思いますけれども、はい、まずはですね、一つ目の視点にコロナ禍から産業の元気を取り戻すというふうにありますけれども、
はい、
これについて主な施策教えていただけますでしょうか。
はい、わかりました。
はい、
まあ、昨年よりですね、続いております新型コロナウイルス感染症のこの拡大により、まあ、先ほどもちょっと触れましたようにですね、多くの皆様が活動自体をですね、自粛するなど、様々な影響が出ております。まあ、その中でも飲食店や宿泊施設、観光事業者のはじめとしたですね、多くの事業者の皆様が、まあ、経済的なことを含めて大きな影響を受けておりますよね。このような中、まあ、コロナ禍においてですね、一日も早く産業の元気を取り戻すことが、町に、活力っていうか活気を与え、
はい、
社会経済のですね、回復に、つながるものと考えております。このような状況を踏まえさせていただいて、中小企業の経営の安定化、こちらに向けた支援としてですね、例えば感染症対策、キャッシュレス決済、利用促進セミナーを開催する、また市役所の前なんかでもやってるんですが、テイクアウトのですね、需要展開等をですね、実施するほか、沼津市は首都圏に近いという地理的優位性、このようなものがあると同時にですね、まあ、皆さん本当にご案内の通り、恵まれた自然環境などとですね、地域資源というのはですね、大変豊富な都市であります。そのような中にあってですね、さらに適度にですね、都市的、まあ、機能、それとか、まあ、魅力、このようなものを有している、町であることから、東京一極集中の是非が問われていますよね。そのような中にあってですね、人材の確保や、定住人口対策などをですね、積極的に推進するためにも、テレワーク導入の支援を進めることや、例えば東名新東名などですね、ある意味において、国家のですね、大動脈と言えるような、広域的なですね、交通ネットワーク、これがありますので、
はい、
このようなものを活用することができる地域であるということを考えますと、うん、企業立地促進の、このような推進を図ることやですね、さらに、他地域に誇れるような優れた地場産品、こちらの方がたくさんございますので、こういうものを活用して、地産地消のさらなる推進や、飲食店のですね、
はい、
販路拡大、また農水産物の PR、ブランド化のですね、推進など、積極的に進めてまいりたいと考えています。
はい。新型コロナウイルスを踏まえた上でという新たな取り組みについてご案内いただきました。
はい。
次にですね、二つ目の視点です。市民の健康維持と安全安心な生活の確保とあります。
はい。
市民の皆さんもコロナ禍でね、改めて健康について考えた一年だったと思いますけれども、市長、こちらについても主な施策教えていただけますでしょうか。
はい。ご案内の通りですね、まさに予想だにもしなかったと言っても過言ではないと思いますが、はい、まあ、コロナ禍という状況が本当に長く続く中で、健康で安全に安心して生活することができるということがいかに重要でありがたいことであるということがクローズアップされた1年であったのではないかと考えています。
はい、
そのあたりのところをですね、踏まえさせていただいて、街づくりの主役である市民の皆さんがね、心も体も健康であることが沼津市の活力の源となるものと考えております。
はい、
そのようなことを実現するためにですね、幅広い世代に対応した地域 体力づくり教室、このようなものを開催するなどによりですね、うんうん、例えば健康寿命の延伸を図る取り組みをはじめ、地域の未来を担う子どもたちのための健全育成や子育て世代の皆さんがですね、安心してこの沼津市で子育てをすることができるような子育て家庭への保健師、こちらの方の訪問事業等をはじめとした子育て支援の取り組みの拡充を積極的に取り組んでまいりたいと考えています。また安全安心という意味においてはですね、やはり自然災害ということが非常にクローズアップされるわけでございますが、地震や津波、洪水などの自然災害というのはですね、もう本当に過去の事例なんかを見てもそうですが、近年多発かつ、激甚化、このような状況が続いております。はい、防災減災対策はですね、市民の安全安心な暮らしには欠くことのできない取り組みであり、沼津市におきましても、特に南海トラフ巨大地震や、毎年のようにですね、襲来しています台風や豪雨など、このようないつ大規模災害が発生してもおかしくない、そんな状況にあるんじゃないかなって考えています。東日本大震災からですね、本当に10年を超えたというような状況でございますので、過去の教訓を改めて見つめ直すことが大事であり、そして市民の皆様や各地域と手を携えながらですね、防災減災対策に取り組まさせていただき、誰もが安全安心のもと暮らすことができる街づくりをしっかりと推進してまいりたいと考えています。また実はですね、国土交通省さんがですね、今中心になって取り組んでいただいています、流域治水という考え方がございますが、このような広域的なですね、対応を進めることによって地域の治水対策を行ったり、また上州浸水地域というのが市内にはございまして、このような浸水被害をというのをですね、軽減するためのですね、取り組みをしっかり進めさせていただきます。特に台風第19号神奈川台風の再来なんて言われました、この第19号においてはですね、はい、大平地区はですね、本当に浸水被害が多かったわけでございますが、この大平地区のですね、大平江川排水機場、こちらの方の区体工事等を積極的に推進させていただいて、地域の住民の皆さんがですね、本当に望んでいらっしゃいます安全安心の確保をしっかりとしてまいりたいなと考えています。
はい、災害なんていうのはね、いつどこでどんな風にして起きるか分かりませんので、
本当にそうですね、
ね、はい、我々コースト FM としても、災害が起きた時には、きちんと情報を発信できるように今年度また努めていきたいなと思っております。
はい、
さあ次にですね、3つ目の視点です。スポーツを活用した街づくりとありますけれども、
はい、
嬉しげ市長といえばやっぱりね、スポーツのイメージですね。
そうですか、ありがとうございます。
最近なんか体動かしてますか？
コロナ禍ということで ね、なかなかそのあたりの機会がなくて本当に残念なんですけどね。機会があれば歩いたりとかっていうことはするようにはしてますけど、今の段階で言うとほぼ町内を歩き回るぐらい本当に寂しい限りでございます。
でも歩くことも大事ですもんね。
はい。
はい、そんな頼重市長ですけれどもね、スポーツについてはですね、来週の放送でたっぷり伺おうと思っていますの です、ね、
はい、
楽しみにしていてください。
はい、
で、先にですね、4つ目の視点、ICT の積極的な活用について伺ってまいります。
はい、
これもコロナの影響ということも大きいのかもしれませんけれども、世界的な時代の流れで、あらゆる分野のデジタル変革、
はい、
これが求められていますね。
そうですよね。
はい、これについての主な施策を市長教えてください。
はい、ICT という、ワードが出てきたわけでございますが、このことを活用したですね、市民サービスの向上ということがですね、非常にこれからクローズアップされるのかなと考えます。
はい、
そんな中においてですね、新年度の取り組みといたしましてはですね、コンビニ交付できる証明書にですね、現在の住民票の写しや印鑑登録証明書、さらに、戸籍証明書のほか、今年の12月にはですね、市県民税、こちらの方の家庭証明書、これを追加する予定で、
はい、
現在システムの改修をですね、進めております。
はい、
またキャッシュレス決済という言葉はですね、非常に飛び交っておりますが、市県民税やですね、固定資産税、都市計画税、軽自動車税および国民健康保険料の納付方法に、クレジットカードやですね、 インターネットバンキング並びに、最近流行りのスマートフォン決済アプリであります、
はい、
PayPay および LINEPay、 こちらの方を追加させていただいて、うん、今年の4月から、まあ、今の現在ですよね、開始するというような状況になっております。さらにですね、オンライン手続きの拡大については、平成29年度にですね、国が整備しましたマイナポータルというのがあるわけですが、
はい、
こちらの方を有効に活用するための、更新準備を進めてまいります。さらに ICT を活用した業務の効率化に向けて、取り組みを進めさせていただくわけですが、ペーパーレス会議システムとこういうものがございまして、
はい、
現状においてはですね、市議会の定例会の中でもうすでにですね、タブレット端末、こちらの方を活用した試行、これをですね、開始しておりますが、
はい、
本格実施に向けて順次その使用範囲を拡大するとともに、町内における会議においてもですね、使用範囲を拡大してまいりたいと考えています。さらにですね、RPA システムについてはですね、学校給食費の公開結果、こちらの方を新年度には進めさせているわけでございますが、これに伴うデータの集計事務やですね、福祉システムとの連携事務への導入をこちらもしっかりと進めてまいりたいと考えています。さらに新年度におきましてはですね、このような今申し上げたようないろいろな取り組みがあるわけでございましたが、
うん、
こうした行政運営における ICT の活用により、さらなる市民サービスの向上と業務の効率化、こちらの方をしっかりと推進してまいりたいと考えています。また学校教育、こちらの方においてもですね、はい、まあ、ギガスクールとかいろいろあるわけでございますが、うん、やはりICT を活用したですね、教育の質の向上ということもですね、非常に重要であると考えています、
はい、
その点に関して ICT 教育というのはですね、例えば学習 の基盤となります資質や能力としてのですね、情報活用能力、これらをの育成を通じてですね、さまざまな課題にですね、柔軟に対応できる人づくり、このようなものを目的として行っているところでございます、
はい、
その充実に向けた課題といたしましてはですね、やはり教職員の皆様においては、さまざまな教育活動における ICT 活用能力の向上、これが大変重要でありますし、さらにそれを実践で実践していく、うん、このことが重要であると捉えさせていただいて、児童生徒においては自由な ICT 活用の前提となる情報リテラシー、ここも非常に重要な問題なんですが、これに対する正しい知識の習得、こちらの方が大事であると考えています。そこで令和3年度においてはですね、情報教育の推進を一元的にですね、担う専門部署として、学校教育の課の中にですね、情報教育推進室、こちらの方を設置をさせていただきます、
はい、いろいろと取り組みについてご案内いただきまして、 ICT について、ここからお話私伺うのは、この ICT に関連することだというふうに思って伺うんですけれども、
はい、
将来を見据えた街づくりの中の、うん、
はい、
沼津版スマートシティ検討の開始というのがありまして、
はい、
これも気になっているんですけれども、
はい、
これについても市長教えていただけますか。
よくぞ聞いていただきました、はい、ありがとうございます、沼津市のですね、中心に位置します沼津駅周辺はですね、ご案内の通り都市機能がですね、集積しておりますし、公共交通がですね、結節する、本市の顔と言えるような状況でございます、そのようなことから多くの市民はですね、訪れる人の活動拠点でありまして、極めて重要な空間であると考えているところでございます、
はい、
このようなことから、沼津駅周辺を人が居心地よく過ごせる魅力的な空間へ再編するため、沼津駅周辺総合整備事業、こちらと合わせて取り組むまちづくりの施策の方向性を示します中心市街地まちづくり戦略、こちらの方を策定をさせていただきました、
はい、
この空間の再編にあたりましてはですね、沼津駅周辺の公共空間が、自動車からですね、人中心の空間に再配分する、
うん、
そして新たに生まれる空間を居心地の良いですね、滞留スペースやオープンカフェ、
うん、
イベントを実施する広場として活用する、そのようなことで、歩行者の滞留や回遊を促してですね、にぎわいをですね、創出していきたいと考えております。またですね、ご指摘いただきました沼津版スマートシティ、こちらの方についてでございますが、
はい、
今後鉄道高架事業はですね、公共空間の再編などの各種の都市基盤整備、こちらの方が進捗してまいります。そのことによりまして、新たな都市骨格の具現化が進んでまいると考えています、
はい、
このような中、社会の潮流や 時代の変化に対応しながらですね、よく言われているサスティナブルシティと言われるんですが、持続可能な街、このような街としてですね、発展していくためには ICT 等の先端技術を活用したスマートシティのですね、取り組みを推進していくことが大変重要であると考えています。新年度におきましてはですね、沼津市のスマートシティ推進の趣旨に賛同していただく市内の企業の皆様方、学識経験者及び沼津市で組織する産学官による協議会を設立させていただき、全体の方向性を検討してまいります。またこの協議会に専門部会を設置させていただいて、協議会構成員以外の市内事業者や専門知識を有されている方々等も参画を募らさせていただいてですね、具体の取り組みに向けた詳細の検討を進めさせていただきます。こうしたですね、沼津版のですね、スマートシティ、この取り組みを着実に推進していくことによりまして、市民の利便性と生活の質の向上が図られた、まさに人中心の魅力的な街の実現を目指してまいりたいと考えています。
はい。これから沼津がまた大きく変わるかもしれない、そんなお話をしていただきましたけれどもね。
はい。
お話伺っていくと、どんな風に沼津がこう進化していくのかな、変わっていくのかな、ワクワク楽しみですね。
ありがとうございます。進化ってね、本当にいい言葉だなと思ってるんですよね。今までの沼津っていうのはこの日のためにですね、この時を迎えるために本当に長い期間をかけてですね、いろいろな準備を進めてきたと考えています。
はい。
その準備の中においてはですね、多くの皆様方、市民の皆様もそうですけど、事業者の皆様方、そして関係団体の皆さんのですね、ご理解ご協力があったと思っています。
はい。
そのようなことがあるからこそ現在を迎えることができているのかなというふうに捉えさせていただきますと、
はい、
先達のですね、本当にいろんなご苦労に本当に改めて感謝するところなんですね。
はい。
まあ、そういう意味においては、それらをですね、今本当引き続き、そして具現化するためのですね、今最前線にいるということを新たに認識してですね、しっかりとそのあたりの実現に向けて頑張ってまいりたいなと考えています。
はい。さあ、沼津は次のステップに向けて今進み出したところです。市民の皆さんもご理解とご協力をお願いいたします。
はい。
ということで、新年度最初のワンヌマ、今週と来週はですね、令和3年度の施政方針について百合茂市長にお話を伺ってまいります。次回、来週の放送になりますけれども、来週はスポーツについてです。
はい。
楽しみにお話を伺わせていただきますので、来週もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい。今週の放送、百合茂市長と私、上田光平でお届けいたしました。市長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。